ということでございまして、
はい、
あれなんかあれちょっと喋ってみてください。
ちょっと喉があ
れ
やられまして、
珍しい。もうこの番組出て何年ぐらいになるんですかね。2年ぐらいですか。
5年かな。あ、
5年出てますけど、そういうちょっと体調不良というか、はい、
そうですね、
初めて、
まあ、季節の変わり目というかね、5月末がちょっと暑かったり涼しかったりみたいなのとか、
うん、
まあね、いろんなことがありますから、
う
ん、
まあ、ちょっと仕事でね、あの部署も移動したということで、
そうですね、
うん、やっぱりそういう環境変わると適面にね、
そうですね、
うん、
まあここでは言えないようなストレスがいろいろと、
まあね、
はい、
サラリーマンっていうのはね、あの顔で笑って心で泣くと、
ね、
おー、いうことですよ、みんなそうです、
はい、
お便りもいただいてましてね、
ありがとうございます。
こちら、ラジオネームおすぎさんですけども、
はい、
これ先週いただいてたんですけど、
うん、
第5週のらしくあれってことは、つい先日一番大盛況に開催された前回金曜日、桂ひそ丸師匠が推し進めるおばちゃんの日祝賀会で、
はい、
終日共に勤めた前回金曜日でもなく、ハッピーアフタヌーンやボックスでは味わえない自由な中川アナウンサーが出演される回でイベントを振り返るのではないでしょうかと、
うん、
まあ、要は先週中川さんが出て、
はい、
その、ね、桂ひそ丸師匠が推し進める、
うん、
推し進めるってなんかね、
まあまあまあ、
選挙みたいですけど、おばちゃんの日祝賀会の話をするんじゃないかということで、
はい、
お便りいただいてたんですが、
予想をね立てていただいて、
残念、惜しかった。その回でも良かったんですけども、
はい、
やっぱりね、あのこの春半年間のお休みから復帰をした、
ええ、
最初さんにね、
はい、
ちょっと出ていただいて
2回目の出演ということですか。
そうそうそう、
らしくあれにはね、
で先週ちょっと、まあ最初さんの喋れる範囲の話をね、
ええ、
させてもらったんですけど、
喋れる範囲のね、
ということでこの中川さんのおばちゃんの日祝賀会情報は浮いてきたわけですよ、はい、
うん、
桂ひそ丸さんの話題ももっとしていかないといけないです、この番組。
そうですね、
というのはね、実は僕区切りをしてて、
はあ、
何ヶ月も前に、
はい、
こういうものをいただいたんですよ。
あ、なんか袋から黄色い
じゃじゃーん
シャツが、あ、胸のところにね、
ええ、
水色の、これは、
ま、水色
そっか、発音がおかしい、
ええ、
デジー君とタルルちゃんじゃないですか。
いや、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、で、はい、その下にテレビ和歌山って書いてるんですけど、ちょ待って、はい、デジー君は分かんねんけど、
はい、
タルルって何？
え、知らないんですか？
タルル知らないよ。
タルルちゃん知らないんですか？
デジーテレ和歌は知ってるけど、タルルは知らないよ。
デジー君とタルルちゃん
ですよ。ちょ待って、どっちがデジーでどっちがタルルなん？
ね、右のね、
うん、
こう頭から
角、日本クラウンみたいな方、
うん、うんうんうん、うんうん、なデジー君ですね。
あ、ゴーって書いてますもんね。
はい、
でタルルって何なん？左の。
まあいわゆるガールフレンド的な。
が、これ全然でもこのイラストやと性別全く分かりませんよ。
まあでもタルルちゃんっていうぐらいですから。
ちゃんって言ってたんや。
はい。
あ、
デジタルですね。
あ、デジタルで、
はい、
デジー君とタルルちゃん。
はい。
あら、これをいただきまして、実は桂ひそ丸師匠から。すごいでしょ
う。すごいですね。これ、まあ、当然非売品やと思うんで。
当然非売品ですよ。これ XL ですよ。
師匠のサイズかな。
そうですよ。
でもそういうのちゃんと大事にね取っておられたわけですね。
いわゆる夏場のおなじみのブンダラの時に、うんうん、いただいた T シャツであると。あ、
そっか、連をね、
う
ん、
そう
出してますから、
あの境大の有力民放連、
はい、
ね、民放連っておかしいですけど、
うん、
民放連の、まあ、民放連の理事はうちの社長なんですけど、その民放連 の、 テレビ和歌山の T シャツです、
はい、
これいただいたんです。これね、ライブ前にもらってたんですよ、1ヶ月以上前に、
はいはい、
この番組でしかそんな話できないじゃないですか。
そうですね、
ね、南美恵子さんの番組でするわけにいかないし、
わけわからんですからね。
かといって SNS になんか載っけんのもね、
まあちょっとね、
うん、この番組でと思ってたんですけど、つい伸びて伸びて、
はい、
今日の紹介になったんです。
ここに来てしまったと。
これでもいただいたもののどこで着ようかなと思って。
そうですよね、
今考えてるのは、まあ、高校野球の現場とかね。
うわ、一番バチバチ、
あれ、
あ、ついに今年も、
ええ、
WTV エキサイトスポーツのロゴが出てましたよ、この間。
あ、そうですか、
はい、
何の番組でですか。
あのコマーシャルを流しませんかという。
あ、コマーシャルを流しませんかでエキサイトスポーツのロゴ出るんですか。
はい、ロゴが出てましたね。
そうですか、コマーシャル流したらいいじゃないですか。
あ、なるほど、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送の平井道弘です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
ということでね、
はい、
まあ、冒頭ちょっとね、テレビの T シャツの話しましたけど、
うん、
まだこの番組であんま言ってないんですけどね、
はい、
プップラジオっていう和歌山放送の番組あるんですけど、
水曜日にね、
そう、それがね、実は今それと関連した番組、
はい、
プップテレビっていうのがね、
はい、
今境大の有力民放で月一放送されてるんですよ。
金曜日の夜のワイドの
和歌ラブ内でね、
はい、
で5月の放送があったんですけども、どうやらね、僕が映ってたって情報があるんですよ。
え、 映ってたという情報があるんですよってことは、チェリーさんは直接ご覧にはなってない、
う
ん、
なってない。僕ね、その今もうテレビをね、チャンネル権が全くない、録画権が全くなくて、
はあ、
見れてないんですよ。
どうですかチェリー家に、ね、うん、いろんなチャンネルが同時録画できるレコーダーって今ありますけども、
まあね、あったら導入したいとこなんですけどもね、それをカットをわざわざ使ったっていうところにね、僕はその曲からのメッセージを感じるんですよね。だってそこいらんのもん、みんな言うんですよ、その絵いらんかったでって、まあまあ
ね、そうですよね、
みんな言うんですよ、うんうん、やっぱりね、その番組の創始者である僕への敬意をね、初回で込めてくれたんじゃないかな。
なるほどね、
僕が幼稚園保育園に電話しまくってね、アポを取ってるっていうことへの応援メッセージかなと思って、う
ん、それはあれですか、紀の国長寿サロンの鶴岡さなえさん的な感じで。
そうです、
ええ、
一緒です。ということで参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント
B の
やたらおくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
ラジオの聞き方ってね、
うん、
今多様化してまして、
はい、
まあ今まで通り、うん、こうラジオ機というか、
うん、
ね、AM、FM
受信機、
周波数をね、受信機で聞くという方法、
うん、
でまあ、車で聞くということもありますし、
はい、
でも今の時代やっぱりね、パソコンとかスマートフォンでラジコを ね、
う
ん、
そうですね、
使って聞くという、う
ん、あとはまあ放送局の本社玄関で聞くっていうのもできますね。
なるほどね。
あとはラジオ塔ですね、公園などに設置されている ラジオ塔で聞くっていうのもありますし、はいはいはいはい、あとはどうでしょうね、
あとはどうなんでしょう、うん、こうね、なんか送信所の近く行ってね、
勝手に蛍光灯がチラチラつくみたいな、
うん、こういう方法もねあるんだっていうのに気づいたことがありまして、
今言ったのでもう出尽くしたと思いますけど、
あのね、
うん、
我が家、東大阪の我が家、
うん、
この番組でも何回か言ってますけども、
はあ、
J-COM ってね、はい、ケーブルテレビの
もう日本最大規模の、ね、会社ですよね。
和歌山でもね、
そうそう、
和歌山市内など、
そうそう、
一部エリアですけれども、
そうそう、
J コムにはアパートが入ってるんですよ。
管理も自動でね。
ええ、
うん、
なんで、まあ、いわゆるその在阪民放 NHK、
うん、
でサンテレビ、うん、KBS
局。基本 J コムを通して見てるってことよね。
そうです。
うん、
であとはその J コムのコミュニティチャンネルという。
あるある。
ええ、
うん、
でうちは東大阪なんで、東大阪市のニュースとか、
うん、
片山優ちゃんが呼んでるみたいなね。
かわいいなやっぱり。
うん、最近ね、だから栄谷の有力民放さんに出るようになったんで、
水曜日のね、
水曜日は出なくなったんですよね、
うん、おそう
なん、今まで多分火水木で出てたんやと思うんですけど、
なるほど、
水曜日が出なくなった。
別にエリア被ってないと思いますけどね。
まあでも
忙しいんかな、
準備とか ね6時に行ってみたいな、あれは12時の生放送なんで、
あ、そっか、それはちょっと難しい。だって朝一本でね、港町で ね、うん、番組やってでしょ、大変やんね、
ね、
うん、
というJ コムに入ってるんですけど、
うん、そういう J コム、うん、
J コムでね、
うん、
FM ラジオの再送信やってるという情報が、
うん、
ウィキペディア見てたら書いてまして、
ちょっと何のウィキペディア見てんのよそれ。
いや、なんかね、
J コムのウィキペディアですか。
たまに、
うん、
こう各地域のケーブルテレビ局の、うん、そういうウィキペディアを暇な時見てるんですよ。
ケーブルテレビのウィキペディア見たことないな。
でそのなんかここの局はこういう地上波を再送信してるみたいな、
はいはいはいはい、
で例えばね、地域によって鳥取やけどサンテレビを再送信してるとか、
うん、はいはいはい、
徳島やったらテレビ和歌山さん、
うん、
サンテレビさんみたいな、
う
ん、
そう再送信やってると、
でそういうの見てて、
うん、
J コムのその各地域のやつを見てるときに、うん、東大阪のエリアでも FM ラジオ再送信っていう表が載ってて、
うん、はいはいはい、
これひょっとしたらうち行けるんかなと思い立ちまして、
うん、
で、いろいろ調べてみたんですよ。そのテレビのアンテナのね、うんうん、差し口が壁にひっついてるんですけど、
うん、あるは丸いやつな、
うん、でそこからこう、うん、
テレビにつないでるよね、
はい、
レコーダー
テレビに、
うん、
そうですね、テレビとレコーダーに今つないでるんですけど、うんうんうん、それを、ラジオの受信機で外部入力というか、
うん、
アンテナから外部入力できる機種であれば、
うん、
そのプラグさえ買えばできるんじゃないかという情報をネットで見つけましてね、
うん、
で Amazon で買ってみたんですよ。
買ってみたんや、
はい、うん、1000円もしないです。800いくらぐらい。
だからテレビ用の丸い端子からミニステレオかなんかに変換するってこと。
そうですね、いわゆるイヤホンのね、
ジャック
のちょっと大きい版みたいな。
大きい版なんや。
一回り大きいやつみたいな。
へ
ー。でネットで800円ぐらいで買って、
うん、
で、まあ、800円やったらね、
うん、
まあ、仮にそのサービス今やってなくても、
うん、
まあ別に
まあな
そんな散財したって感じでもないんで、
そりゃそうだってお昼ご飯1個分ぐらいでしょ。
ねえ、と思ってやってみたんですよ、
うん、でどこが再送信してんのまず、
まず
って書いてんのウィキペディアに、
ウィキペディアにはその大阪の局ですね、うん、
在阪局
NHK、うん、FM 大阪、うん、FM802、うん、FM 心、うん、で神戸のキス FM 神戸で京都のアルファステーションで、僕あのアルファステーション、まあ、今普段ラジコで聞いてるんですけど、地上波の方がまあ音がクリアというか、うん、こう低音のね、うん、その音がいいっていう
伸びてると、
はい、
うん、
でラジコ
誰が言ってるそんなこと、誰が言ってるそんなこと、
あの、ま、同じくね放送マニアの友人が、
うん、友人はそう言ってるわけ、
過去そんなこと言ってまして、
はいはいはい、
でもあれ、京都のね御塩山というところから 89.4MHz、
うん、
東大阪の自宅へとちょっとしんどいかな、
あラジカセではしんどい、
雑音がちょっと乗ったり、そのラジオについてるロッドアンテナをね目いっぱい伸ばしても
東大阪はしんどいよな、
はい、
京阪沿線はいけんのよな、
そうですね、
うん、淀川沿いはいけんねん、
で御塩山ですから、
はいはい、
まあほんまにあの大阪の、うん、高槻とかね、
うん、
あの辺やったらかなり
来てんのよね、
来てるんやと思うんです、
うん、
まあ、ちなみに和歌山市内でも若干入るんですけど、
若干
アルファステーションって
入る、まあ、時間帯にも僕の地元の阪南市でもまあ入りますからね、
なので、
うん、
まあクリアに聞きたいなと、
お
別にラジコはあるんですけど、ね、
あるんやけどね、
タイムラグもありますし、
ちょっと待って、ま、ジェイコムの最初したらタイムラグあるんちゃうん、そんなん、
いやそれが、
まあまあ話進めましょう、
あの繋いでみたところ、
あ繋いでみた、ちゃんと繋げたんや、
うん、周波数は違うんですけど、
ほう、
あの同じ周波数とね多分混信するんで、違う周波数で再放送 してるんですけど、
再送信、
うん、再送信ね、うん、バッチリいけまして、
へ
で、アルファステーション聞いてみたところ、
うん、
もう何のノイズもなく、
うん、
クリアにもう御塩山の真下で聞いてるかのような
関係ないわあクリアに入ったと、
はい、
でもそれって、まず一個気になるのは、そのラジオ聞きたいときはそのテレビを外さなあかんわけ、
そうですね、
同時に聞くことはできない、
なので、うん、分配器を買いました、
分配があんねや、
はい、
あだ分配器をつけて二股にしたらいいわけ、
そうですね、
あ
でひょっとしたら、うん、分配器つけたら、
うん、減衰して
減衰してテレビが映りにくくなるとか、うんうん、ラジオがノイズ乗るかなと思ったんですけど、うん、それもなく
それもなくクリアに、
はい、クリアに両方ね、
へ
え、いけました、
いいね、
なので、
うん、
今私アルファステーションで好きな番組がいくつかあって、うん、であの曲はやっぱ音楽がね、
うん、
多いんですけど、うん、日曜日の朝に、やってる、うん、ラディアントモーニングっていう、
はあはあ、
土日やってるんですけど、
うん、
土曜日はさっきもね、うん、あの片山優ちゃんのところで出ましたけど、
うん、
下口スター正道さんが
来ました、
はい、今あの人週7日ラジオやってますからね、
関西のラジオ界で今一番熱いパーソナリティのお一人ですもんね、
は
い、
月曜から金曜が FM 大阪、
うん、
で土曜日はアルファステーション、
はいはい、
日曜日は ABC と、
はい、
で日曜日は、
うん、
かつてね MBS なんかでも番組やってましたけども、
うん、
あの後藤明弘さん、
ジャンゴの後藤明弘さんね、
はいはい、ギタリストですね、
うん、
でその方が朝7時から昼の11時まで、
はいはい、
一人でですね、
うん、
洋楽、まあ、70年代から90年代ぐらいまでの洋楽を延々かけ続けて、
うん、
その曲をまあ解説するみたいな、
はいはい、
でリクエストもじゃんじゃんかかるみたいな番組を生放送でワンマンでやってました、
はいはい、
これほんまにワンマンらしくて、
うん、
自分で全部ね、
ええ、
ミキシングしながらやってるという番組が非常に好きで、
うん、
でラジコでね毎週聞いてるんですけど、
はいはい、
やっぱりそんだけ地上波のね再送信やと音質も低音が良くて、
うん、
っていうことなんで、それで今後聞いてみようかなと。
なるほど、
はい、
まあ、でもそれなんか僕のイメージではテレビで聞けるようなイメージなんやけどね、わざわざラジオにつけなくても。
そうですね、
うん、
でテレビはテレビで、うん、逆になんていうんですか、J-COM の、うん、データ放送を使って、
はいはい、
それはだから再送信ではないんですけど、
はあはあ、
MBS のね、
うん、
ラジオが再送信やってるというサービスはまた別でやってるんですけど、
はいはい、
ただ地上波デジタル の、うん、放送なんで 2,3 秒はやっぱタイムラグが出ると。
は
い、昔でもそうやな、引っ越してきた時AM ラジオがねやっぱ鉄筋のアパートなんで入りにくくて、
うんうんうん、
その再送信使ってありがとう浜村淳ですとか聞いてましたけどね。
和歌山局は再送信やってないの？
J コムのですか、
うん、
あ、どうやろう、どうでしょうね。
うちもあのテレビマンションなんですけど、協調は J コムなんですよ。
あ、ひょっとしたら聞こえるかもしれませんね、うん、
あ、
試してみる価値あり。
そうやね、でもわざわざ分配器つけてってなそこまでせんでも、まあ、エアーで入る。あ、でも在阪局の再送信やってるんやったら分配つける価値あるよね。
そうやと思いますよ、
うん、
はい。まあ、ただいわゆる AM ラジオのワイド FM は入ってないですけどね。
いや、 AM ラジオは別にいいですよ、
うんうん、802とか、
うん、そうそうそう、
FM 大阪とか、
そうそうそう、やっぱその辺はね入りにくいからね。
あ、やっぱりそうなんですね。
ぜひね、ちょっとまた挑戦してみたい。
そうですね、
多分これ再送信には再送信に詳しい人いてるんでしょうね、
おそらく。
ケーブルテレビってあんまり守備範囲じゃないじゃないですか。
はい、
まあ、和歌山なかったからね、あんまり。
まあ、そうですね、う
ん、最近ね ZTV とかね、はい、ありますけども、はい、昔あんまりなかったから。
でしかもあんまりねホテルとか行っても見れるものじゃないじゃないですか、
う
ん、
そうやね。
その地域でしかも家とか契約しないと見れないので、
うん、
なかなかこれは奥が深いんちゃうかなと。
なるほど、
思いますけどね。
ケーブルテレビ事情、
はい、
また調査していきましょう。
そうですね、
はい、
はい、
それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
5月18日今年もおばちゃんの日大盛況で終了。
はい、
まあ、先ほどね、うん、もう参加者視点の話題いただきましたが、
はい、
ひそまるさんや淡路屋さんの家族で支えるイベントです。
あ、ほんまに手作りの、
はい、
はい、
家族動員でね、
ええ、
ひそまるさん朝一でネックスへ菓子パン仕入れどこで菓子パン仕入れてるのかなと思ってないですけども、
ネックス、
ネックス、はい、あのエバーグリーン系列の、
そうですね、
ディスカウントのね、お店ネックスで仕入れてきたと、
はい、
いうことだそうですね、
うん、
紫色のパンツは義理の妹のお下がり。
は、
多分石間さんの衣装でしょうかね。
あ、
太田光さんから立派な祝い花。
毎回ね、
うん、
落語会とか、
うん、
欠かさずお花を出されてるという。
目の前の地ビール屋さんも売れ行き上々。
あ、いいですね。
会場のハス向かいとかも直線上の向かいがビール屋さん。
はい、
リスナーの密度濃く熱気ムンムンと思いきや空気がたまるので湿気が高かった
って、
はい、環境のことだった。
そうですね、
防災講演会の島野さんは別人だっていう、
うん、
普段の島野さんとは全く違う、
はい、
防災の話になるとね、同じような感じですが、今井直美さんの60年振り返りイベント、
地球に誕生して60年。
そうなんです、
はい、
こちらはなんと和歌山放送から祝い花、
SNS で見ました、
はい、演者ざわつく、
はい、
誰やろと聞き回るっていう。
出した人、
そう、誰が出してくれたんだろうっていう。
あ、ね、
ね、玄関のガラスドア立て付け悪い。
和歌山放送のですか。
そうです。
は
なんかギーって言うんね最近、なんか当たるーギーっていう、バンっていう。
会社が歪んでるんですかね。いや、
そう、あると思う。地盤がね、ここもともと魚市場なんですよね、うん、
あ、
中央市場が西浜に移転する前ここ魚市場やったんですよ、
はあはあ、
でそこが魚市場がのいてから、うん、ここに、まあ、放送局、市民会館、市立博物館、市民図書館が建った、
あ、再開発
されたんですね。そうそうそうそう、という経緯があるので。
でももう築何年ですか。
もう79年ですから
ね、もう間もなく50年近くになってくる。そうそうそうそう、
ですからね。
そらね、やっぱり
ちょっとよっとしたら歪んでるのかなという感じもありますよね。
はい、
笠野さんに関する情報です。笠野さんカラオケ気乗りしない。月曜ボックスで初めて大人の宴会。
うん、
多分こう月曜ボックスメンバーでちょっと飲みにカラオケ行ったんですかね。
あ、歌好きなディレクターじゃないんですか。
平井道博さんですか。
若い曲を入れるとおなじみの。
そうですよね、以前はね米津玄師歌ってましたけど、
ねえ、
もう今なんでしょうね、米津玄師の後今何が流行ってるんですかね。
なんでしょうね、アドとか入れてるんですかね。
アド歌えないでしょう、平井さんは。テンポの早いのはね、80年代をチョイスする引本さんという、
まあ世代ですよね、
はい、
ええ、
5月のバラは三浦常美さんのカラオケで覚えた和法も世代交代。
あ、
ちょっと意味がわからないですけど、
はい
はい、カープ好調、
うん、
ね、広島カープがね、まあ、好調、阪神も好調ですが、
収録日のカードでね直接マツダスタジアムでやってますけど、
うん、
我がタイガースが 勝ち越しを決めましたというね。
あ、なるほど。さっきテレビ見てました、北尾さん、はい、三宅さんのカープ好調、遠征土産、しゃもじせんべい。
あ、もうすでに今年も遠征に行かれて。
いや、本当にそれ思い出して、やっぱりね、人間って記憶力って弱いね。あの、三宅さんが広島の応援に行ったら、はい、お菓子買ってきてくれるってことを、うん、もう半年野球のオフシーズンにすっかり忘れてたんですよ。でもある日出勤したら机の上にもみじまんじゅうとしゃもじせんべいがあったんですよ。
毎回おなじみの、
まあせんべいの方は結構違ってて、もみじまんじゅうといつもなんかお好み焼きせんべいみたいなやつを買ってきてくださることが多いんですけども、はい、今回初めてしゃもじせんべい。
あのね、以前行かれた時はね、そう、ホテルの値段が6000円で安いっていう話もありましたけれども、
はい、安いな、どんなホテル泊まってんねん、はい、
ねえ、
もっとええホテル泊まってください。
最近はもっと高いと思いますけど ね
もうあの広島市民球場のね、後ろにあるあの郵政郵便貯金のね、あの何でしたっけ、ゆうちょ会館、あの
場所変わってるんじゃないですかね、マツダスタジアム
ですから。いや、そうですけどもね、広島市民、旧広島市民球といえば後ろに、あ、何やったっけ、あの、はあ、ゆうちょ会館、あの何やったっけ、ほら、あのカタカナの、何やったかな、あのあったやろ、大阪にもあったやん、新大阪にも郵便貯金会館が、メルパルクホール、
は
あ、メルパルクホール知らないの、はあ、メルパルクにもホテルあるんですよ、メルパルクホテル、ね、結構都会なんです、広島のメルパルクは。製作アクアね、和歌山放送の製作にアクアって車があるんですよ、うん、
トヨタの、
トヨタ自動車さんのね、はい、長距離取材優先、
うん、
これ決まってるんですよ、長距離取材優先してください。
なんでですか。
和歌燃費がいいからかな。
あ、そういうこと。
はい、車載カーステレオも時計むちゃくちゃでびっくりしたっていう。
あ、
これだから7年ぶりに会社に戻ってきた人が浦島太郎状態でいろいろ思ってることを書いてるんでしょうね。
いやと思いました、なんとなくね、
カーステレオの文字が赤で見づらい。G、あれやなんかレディオとかさ、ラインみたいな
出ますね、
あれが赤で見づらいので白にしといたっていう。
あ、変えれるんですね。
なんか設定いつも難しい、なんかね、いつも FM と英語の設定を切り替えようと思うんやけど、なんかどこをしたらいいか、はい、なんか純正品じゃない、安い、
うーん、
味かせないよ、
う
ん、カーステレオが、はい、なんかでワイド FM 導入された時にその
入れ替えてね、
入れ替えてワイド FM 対応の外国のやつを入れたから、
はい、
分かりにくいねん、うちのラジカセカナビないですからね、和歌山放送は。
もうね、地図でね、
そうやん、もう根性論やん、
マップルでね。
そうです、小田川さんついに万博へ行く、
はい、
ねえ、
家族じゃないんですよ、家族はね、別の友達と行きましたね、一人で行ったんですよ。で、住友間の予約取れました。あ、聞いてて思いましたけど、うん、家族と行くわけでもなく、うん、花から一人で行くぞっていうのがね、
うん、
なんか小田川さんらしくて。え、
家族で行ったのと違うん。
一人で行ったらしいですよ。
あ、そうなんや、
はい、
ち
いちゃんも驚いてましたね。
あ、そう、
別行動とかじゃなくて、そうなんですよ、花から一人で最初からね、ええ、もうあの家族はあの別の友人と一緒に行ったんだ、はい、すげえなと思って。
まあ小田川さんらし、それは確かに小田川さんらしいわ、
ね、
でも小田川さんは一人旅のイメージはありますね。
与
太郎さんも、まあ、僕行ったんじゃないんですか。
まだ行ってないですね。
あ、まだチケットはあるんですよね。
はい、
あら、
いつ買おうかなと思って
ね。え、行きますか、番組で
取材パス申請してね。
取材パスまだ申請してないんですよ。いや、でも申請したけどメールの返事来へんと思ってほったらかしにして2ヶ月経ったんです。
あれ、
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
汚すまい、汚させまい、山、川、海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。
さあ、エンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
でね、もうまあ八太郎さんの声も調子悪いですけども。
そうですね、
うん、
まあ来週には戻ってるから、戻ってないか、
戻ってないでしょ来週は。来月にはね、
そうですね、
戻ってたらいいですよね。
はい、
はい、ということで、そろそろお別れです。はい、ここまでの相手、タクチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。